ビギナーのつぶやき。厳しい過去との向き合い方。本日は2016年最初の18日ルールです。カーラバンビギナーでつぶやくニュースが自分の好みに偏らないよう、毎月1回18日の朝刊一面を強制的に取り上げています。最初ということで意気込みを聞かれたんですが、実は今ちょっと口内炎に悩まされていまして、下ベロの下に大きな口内炎ができていて、喋るたびにですね、ちょっと下ベロがピリピリしてお聞き苦しい滑舌を連発するかもしれませんが、そうですね、ピンチはチャンスだと開き直って18日ルール今年も頑張りたいと思います。よろしくお願いします。本日の記事は1月18日の朝日新聞です。まずは見出しから紹介しますと、阪神大震災から21年、親友の死今語る、生きた奇跡残したいということで、1月17日に各地で行われた阪神大震災の追悼式について伝えています。震災当時小学6年生だった女性が、今年初めて追悼式に参加されて亡くなった親友への思いを語ったと書かれていて、それがすごく印象深かったですね。というのも、この女性と私同い年なんです。学年は私の方が一つ上にはなるんですが、私自身が今ね、21年前12歳の頃を振り返っても、ほとんど何も覚えてないんですけど、その当時に予想外の災害に巻き込まれて、そういう体験を乗り越えてきた方々のその後の21年間でね、やっぱり重たいですよね。きっといろんなことを自覚しながら生きてこられたんだと思うし、私とは見えてる風景も違うんだろうなと思います。誰だってね、災害に見舞われるのは避けたいし、私が昔を思い出せないのはある意味では幸せなことなのかもしれません。だからこそ、この21年間大変な思いを抱えて生きてこられたお一人お一人の気持ちを思うと、本当に胸が苦しくなります。私は魂や天国の存在をさほど信じている人間ではないんですけど、こういう追悼式がね、無意味だとは全く思いません。もちろん追悼式へ行くのも辛いという方々もいるでしょうから、軽々には言えないんですけど、震災を生き残った人たちが辛さや悲しみを共有することでね、少しでも癒されたり心の支えを得られるのなら、それってすごく大切ですよね。それと、被災された方がいつまでも震災のことを生々しく記憶しているのも、それはそれで辛いと思うんですよ。かといって時間とともにね、風化させてしまえばいいというものでもないので、年に1回震災のことを思い出す日っていうのを持つことで、逆にそれ以外の時間では辛い過去と少しでも距離を置けるようになるなら、その方がいいのかなと思います。年に1回の追悼式がね、こう残された人たちの気持ちを再生するプロセスになることを願っています。あと、これは NHK でやってたんですが、阪神大震災の被災者が暮らしている団地かな、それが老朽化だか、その契約の期限が来てだか、ちょっとはっきり覚えてないんですけれども、そのね、引っ越しを余儀なくされているそうで、もともと住んでいたところから震災で移ってきて、21年経ってまた他にね、引っ越すっていうのはやっぱり大変ですよね。そうやって被災された方々のコミュニティがバラバラになって、 特に高齢者がどんどん孤立化してしまうっていう現象は深刻で、行政も対応に追われているそうです。お恥ずかしい話、私はそういうね、事実を全然知りませんでした。まあ、街の景観はね、この21年でかなり元に戻ったし、これからも綺麗になっていくんでしょうけど、その裏でね、まだまだ助けを必要としている被災者がいることを忘れちゃいけないなと反省しました。それからこれも NHK なんですけど、 NHK スペシャルかな、阪神淡路大震災で生き残った人と亡くなられた人の違いを検証してデータ化するというプロジェクトがあって、命を落とされた方が地震発生からどれくらいの時間でどの場所で亡くなったのかっていうのを見える化して番組で紹介してたんですね。実はその番組の本編はまだ見てなくて、予告編しか見てないのでちょっと勘違いしてる部分もあるかもしれないんですけど、そのプロジェクトに参加している検視官の先生かな、インタビューに答えていて、こうおっしゃってたんですね。大震災で、亡くなった人たちが、まあね、次の世代の人間も自分らと同じようにね、苦しんで死んだらいいなんて、まあ、そんなことを思ってるわけがない、だから分析して生かしたい、ね、ちょっと言葉は正確じゃないんですけど、そういう趣旨のコメントをされていて、まあ、素直にすごいなと感動しました。まあ、客観的に言えばね、亡くなられた方の気持ちは永遠にわからないわけじゃないですか。それでもそういうふうに言える、考えられるっていうことは、この先生にはこうよっぽどの強い信念があるんだなと、その何て言うんでしょう、情熱みたいなものに心を動かされましたね。はい。まあ、それでそのご遺体を調べてみると、意外なことにこう死因の多くが窒息死だったそうなんですね。結論を言えば、こう上から重いものが落ちてきて、まあ、それほど強い衝撃じゃなくても、それが胸の上に落ちることでこう窒息してしまうそうなんですね。そうやって犠牲になられた方々が残してくれた情報を次の震災対策へつなげていこうというこの試みは本当に意義深いと思いました。まあ、災害には防げる部分と防げない部分があって、この自然災害をゼロにすることは不可能でも、もう被害をね、小さくしていくことは可能ですよね。過去の悲劇から多くを学んで、それを将来の減災へ生かしていくことが、今を生きる私たちの社会的な責任ではないかなと改めて思いました。カーラバンビギナーのつぶやきでした。